フィリピー人への手紙の3章の10節から12節を拝読してお願いいたします。フィリピー人への手紙の3章の10節から12節です。今夕のテーマ、メッセージのテーマはキリストの偉大さ、私がキリストを知るために。では拝読いたします。フィリピ人への手紙第3章10節から12節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。天の父様、キリストを知ることを目指して一心に走っていたパウロの証を読みました。私たちもいろんな目標がありますけども、聖書が証している目標を目指して、この大地のものを一心に目指すことができるように、私たちもパウロと同じように捉えてくださいますように、また捉えられていることに抵抗するのではなく、キリストが捉えられていくことを感謝し、イエス様が父の御心しか行えないと証しされたように、主の与えた目標から外れなくなって、そして主に喜ばれることを第一に歩んでいけますように、導いてください。御言葉に光をお与えくださいますように、ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。パウロは、獄中にあってなお喜びに満ちて、喜びなさいと呼びかけ、また祈りに励んでいました。普通ならば迫害され、捕らえられ、そして思うように動けない時に、パロにも問題があり心配もたくさんありました。それでも悲しみに失望することをせず、逆に喜んで希望にあふれていました。獄囚であってさえ、激しい試練の中でさえ、彼を支え励まし続け、喜びに満ち溢れさせた、この素晴らしい目標を私たちも与えられているものです。パウロと同じように、この目標に立つ中で試練や状況に支配されないで、喜んで歩むことができるはずです。そのことをパウロの証を通して確かめて、私たちもこの同じ道に、同じ祝福に歩ませていただきましょう。第一に、目指すべき第一の目標はキリストを知ることであるということです。もう一度10節と11節を拝読いたします。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロはこう証ししました。パウロは、ある意味、自己実現を目指していました。自己実現というとあれですけども、それは自分の本来の目標を捉えようとしていたということですけども、普通の人は神様抜きに 自己実現をしてしまいがちです。それは努力してもまた探し求めても挫折に終わります。自己実現という言葉の意味は本来の自分になること、本来の自分を完成することですけども、神様抜きにそれをすると自分の願っていることを行い、また自分が願っている通りの自分になること、それを目指します。しかし信仰抜きで自己実現を目指すならば挫折に陥ります。いろんな理由があります。まず、自分について人は分かっているようで分かっていませんので、探し続けても目標が、目指すべき姿がこれでよかったんだろうかと見つからないままに終わります。これだと思ってやってみてもやっぱり違ったということを、自己実現だけを目指したら繰り返すことになってしまいます。また、余震場目標が分かったとしてもそれを成し遂げる力が自分自身にはないので途中で、挫折し失望に終わります。余震場、古い言葉を繰り返してごめんなさい。たとえ、優れた賜物、また優れた応援者、優れた機会に、恵まれて目標を達成したとしましょう。しかし今度はそこから落ちることが怖くなり、それを維持することで苦しみます。耐えられなくなって、そして、虚しい中に、悶々とするということに、あるいは大きな道を外して、大きな試練の中にあって倒れるということが起こります。神様から離れては罪に支配された私たちは、もう罪の言葉そのものが的外れなんですから、自分の道が分からず、示されても理解できず、分かったとしても実現しまた維持する力がありません。私たちの本来の目標、本来の姿は私たち一人一人ですね、言い換えますと私を作られた神様のうちにあります。すべてのものは神の栄光のために作られたと、主ご自身が証ししています。何度も開く箇所ですけども、イザヤ書の43章の7節をお読みいたします。イザヤ書43章7節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作ったと。この私の名で呼ばれるすべてのものの中に私たち自身が入っています。そして神様は各自に最善のご計画を持ち、また用意しておられます。救いとともに語られたエペソ人への手紙の2章の10節、この有名な箇所です。エペソ2章10節、エペソ4章2節、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。そして計画、 準備だけでなく、ふさわしい賜物を神様はあらかじめ用意し与えてくださいます。救われる前から与えられている場合も、救われた後は与えられる場合もありますけど、どちらも神様がくださったものです。第一コリント7章7節、コリント人の手紙7章7節。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、人それぞれの生き方がありますと。しかし以降が、それぞれ神様から与えられた賜物があることを、告げています。ですから、キリストを信じて救われた者が目標としているのは、世の人が目指すような自己実現ではなく、キリスト実現、神実現と言われるものです。真の私たちの姿は、神のうちに、キリストのうちにあるからです。私たちはこう考えます。神の御心の実現を神と共に願っています。そして神様は求めるものに応えてくださる方です。有名なマタイ7章7節に、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。この招きの言葉は、もちろん自分勝手に努力することでもある程度効果はあるでしょうけども、確実ではありません。しかし、主の御心を求めているならば必ず与えられます。与えられるために見つかりますね。求めるものが、そして道が開かれるのです。そのために必要な機会も知識も、そして力も神様が備えて、私たちが見出すように主が導いてくださるのです。ですからクリスチャンは今置かれている状況も神様のご計画にあることを、信じます。そしてともすれば、どうしてこんな風にという試練を経験しますけども、そこにも意味があることを信じています。世界が、神の御心をなすために邪魔しているようなことがあります。罪に支配されている世界はですね、ある方は悪の神と善の神がいてせめぎ合っていると、そういうふうに特にギリシャの人たちは捉えていました。しかし悪は神でも何でもありません。神のように誇っているだけで神の支配から逃れられません。すべては神のご支配の中にあるのです。そしてあらゆることを神様はご自分のご計画を私たちに成し遂げるために導いてくださいます。辛かったという試練がかえって今の私たちを形作っているということも多いんです。 そのような中で聖書は、救いの目標はキリストを知ることだと告げています。何箇所か聖書を確認してみましょう。まず、ヨハネの福音書の17章の3節、17章3節、そうですね、2節からお読みいたします。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることですと。そうキリストは教えられ、また告白、祈りの中で告白されました。永遠の命は、父とキリストを知ることです。また第2コリントの2章14節も開いていただけますか。第2コリント2章14節、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストを知る知識の香りを、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。凱旋の行列に加えと、キリストと共に勝利するものとされることは救いの目的ですけれども、それは手段でありまして、目標は、キリストを知る知識の香りを放つことだというのです。これも神様の栄光を表すことですけれども、キリストを知ることで私たちは神の栄光を表し証をするのです。またコロサイ人の手紙の2章の2節と3節をお読みいたします。コロサイ人の手紙2章2節から3節、私が苦闘しているのは、この人たちが愛のうちに結び合わされて、心に励ましを受け、さらに理解することで、全く確信に達し、神の奥義であるキリストを知るようになるためです。このキリストのうちに、知恵と知識の宝がすべて隠されています。この2節3節が言っているのは、パウロが苦闘している目的ですけれども、彼が生徒たちを通して成し遂げたい目標は、結び合わされることや励ましを受けること、これも手段です。確信に達することも過程です。最終目標は、キリストを知るようになることです。このように聖書は、救いの目的はキリストを知ることだと告げています。ですから私たちの目指しすべきことの第一はキリストを知ることです。なぜキリストを知ることが第一なのか、その理由の一つとして、私たちはキリストの証人として召されましたね。すべてのクリスチャンがそのために召されています。私たちはキリストの証人となるために キリストを知れば知るほど良い証人になれるということを覚えていましょう。ピリピリでの手紙の3章の10節と11節をもう一度お読みいたします。ピリピ3章10節11節。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロは、自分が受けた召しの言葉に忠実に仕えました。主は彼を奉仕者、またご自身の証人として任命されました。使徒の働きの26章にある通りです。それは、人々の目を開いて罪の許しを得させ、御国を受け継がせるためだと、パウロは証ししています。神様が私たちに期待していることは、日々の生活、また自身の在り方を通してキリストを表して神の栄光を明かしすることです。コロサイ書の10章31節に、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すためにしなさいと明かしして、パウロは告げていますね。それが宣教の働きに通じます。何をしてもキリストを明かするのです。そしてキリストを知っているほど明かしできると、先ほど私たちは読みましたけども、ではどのようにしてキリストを深く知るだろうかと。それは信仰によってです。キリストを信頼しキリストに従っていくほどにキリストを知ることができます。人間関係でも同じですよね。信頼関係を結んでこそ、相手はまた自分は心を開いてよく知り合うことができます。従いたくないとか知りたくないと言ってたら、関係は深まらず、理解は深まりません。パウロはその点で模範でした。ある方にこう表現されていました。冒険的なほど自分を神の手に委ねたと。ピリピ人の手紙の一章の21節、ピリピ一章21節。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。生死を超越してキリストを追求していました。また三章の7節8節にこうあります。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは知り悪他だと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。このように、パウロはキリストを得ること、キリストを知ることを追求していました。そしてあらゆる状況、特に期待しない 状況は、キリストを深く知るための手段として与えられてきました。そして、私たちは、キリストを求めるときに、より深く知ることができます。ぼーっとしていたら、何もしなかったら、キリストを知ることは、なかなか前進しません。もちろん、静まって祈ることも、大切なんですけども、それは、何もしないことではないですよ。最も、力を注いでキリストを知ろうとする努力です。他のものから離れて、ただキリストに向かうという、素晴らしい行いです。そして、パウロが先ほど第一コリントの10章31節で言いましたように、食べるにも飲むにも何をするにあたっても、キリストを知り、明かしすることができます。でもその時には必要なことがあります。流されて嫌々ながらやってたら、キリストを知ることはできませんし、キリストを表すことはできません。このことを通して、主を明かしできますように、主を知ることができますように、食べるものを与えてくださった主に感謝していただく、その感謝が人々の受け入れられるものとなるように立ち振る舞いを導いていただく、何をするにあたってもそのように神様を人々が知ることができるようにと自分で動く必要があります。また、イエス様は私たちの実生活のどの場面においても模範を示してくださいましたね。まさに飲むにも食べるにも何をするにもイエス様は道を明かしされました。食卓の席を用いて信仰の手ほどきをされました。人々の必要に応えて働くときにもそう、また時には税金を払っていないと言って横やりを入れられたときもそうです。捕らえられたときもそう、不当な裁判にあったときも、十字架にあったときもそうです。主はどれほど卑しい、あるいは困難と思われる、また残酷と思われる経験の中で道を明かしして栄光を表されました。ある時弟子たちの足を洗われました。その動機は何だったでしょうか。私清潔なのが好きだから、もう仕方ないか、誰も洗おうとしないから洗おうかという、ことを感じたかもしれませんけども、しかし聖書はこう明かししています。ヨハネの福音書の13章の出来事ですね。聖書はどう証ししているでしょうか。一節。さて、吸い腰の祭りの前のこと、イエスはご自分が、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。 弟子たちといいますか、相手の足を洗うという奴隷の仕事を自ら取って始められたのは、ご自分の愛を表そうとするためでした。私たちも地にある巨大姉妹に神の愛を表せるのは、祈り仕えることを通してであることを主は自ら模範を示して教えてくださいました。そして主と同じように仕えていくときに、主のお心を、また主のなさったことをより深く知ることができます。この習慣が一つ一つ身についていくと、私たちはいろんなところでキリストを知り明かしすることができるようになります。それが私たちが救われた目標です。最後にもう一度確認いたしましょう。私たち生徒が目指すべき目標は、キリストを知りキリストを明かしすることです。ピリピリ人の手紙の3章に戻っていただけますか。11節12節を読み出します。何とかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。キリストとその復活の力を知りと10節にあります。パウロは明かしました。自分のうちにキリストが生きておられる。そして誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと明かしし、自分を示しました。彼はキリストの苦難に預かって、キリストの死と同じ状態になりと十節の終わりに明かししています。この最初には教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですと明かししていますが、それはキリストと共に苦労すること、労苦することを通してキリストと共に生みの苦しみをしているという証です。そしてこうやって自分の意欲を通すのではなく、願いを通すのではなく、キリストの願いを通すために自分を進んで犠牲にすることは、自分の命を私たちのために父の御子に従って犠牲にするキリストの心でもありました。そしてそのように私たちが使えるときにキリストが現れ、私たちはキリストの十字架の心と力を知り、キリストを明かししていきます。パウロが救いに、そして救われた後どのように導かれたかを思い起こしましょう。彼は迫害者の先頭に立っていましたけども、主に捕らえられて救われ、また人として召されました。キリストイエスが私を捕らえてくださったのですの始まりですね。彼は宣教のために幾度も 困難や危険に遭いましたけれども、その中で主が彼を捕らえて支え救い出されました。これもキリストが捕らえてくださったことです。彼はローマの囚人ではなく主の囚人、キリストの囚人だと証ししました。人の目にはキリストに捕らえられたんではなくて、政府に、為政者に捕らえられた状況でしたけれども、その背後で全てを支配して働いておられるのは主だと自覚していました。そして主に捕らえられたものとして、主の働きにこの投獄された状況を用いていきました。そして永遠の救いの実を至るところで残していきました。また獄中から出した手紙は時と場所を超えてキリストを伝えていたのです。そして彼は主に捕らえられて信仰を全うし天に凱旋して行きました。またそれに先立って同じように主が来られることを待ち望む者は同じように義の冠を受けると告げて困難にある生徒たちを励ましたのです。私たちも、人々に証ししなきゃと、伝道しなきゃという思いが当然あっていいんです。しかしそればかりに捉えられると先走ってしまうことがあったり、また自分の熱心に頼ったりということにもなる危険があります。まず主を知ることを求めましょう。ホセア書の6章3節にこうがあります。ホセア書6章3節、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。私たちは今いるところでキリストを知っている、キリストを知ろうとしていると証しできるでしょうか。主はキリストを知るようにと私たちを導いておられます。世の人がしているように自己実現を目指すならば、自分への信頼を確かにしようとすることです。自分が自分を信頼し、人々が自分を信頼するようになることです。しかしそれではキリストを表すためではなく、自分を表すための、働きになってしまいます。自己実現の努力が挫折するのは、それが神の導きに逆らっていることを、神様が気づかせるためです。私たちが、キリストを知ることを求めるように、神様は何度でもそこに私たちを引き戻してくださいます。そしてキリストを知ることを目指すときに、主は私たちを喜んでくださいます。逆に主を知ろうとしないならば、またそれを後回しにしてしまうなら、キリストをがっかりしてしまさせてしまいます。私が今ここに生まれ生かされているのは自己実現ではなく、キリストを知るためであること。自己実現という言い方は乱暴ですけども、自分が願っている幸いを求めようとすることではなく、ただキリストを知る ために、私は生かされているんであることを覚えましょう。ピピタの手紙に戻っていただけますか。3章の13節14節、続きの箇所にこうあります。ピリピ3章13節14節、兄弟たち、私は自分がすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただ一つのこと、すなわち後ろのものを忘れ、前のものに向かって身を伸ばし、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その賞をいただくために目標を目指して走っているのです。生徒の目標はキリストをさらに知り、キリストを証しすることです。このことを第一に求めましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私の救い主である主を深くさらに知ることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。